望と決意を持って迎えられたでしょうか。今年もこの神の御言葉と聖霊様に導かれる一年となりますように祝福をいたします。それでは今日も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヘブル人への手紙第10章を開いてください。今日は代表して山下誠二兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通り、聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。では誠二兄弟ヘブル書10章の最初に5節から7節まで読んでください。
じゃあヘブル書の10章の5節から。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。
はい。もう日本でも一年の計は元旦にありと言われますように、私たちも年の初め正月にはこの一年にはこのことあのことを実行しようと思い巡らし計画を立てます。まあ一年が終わって計画通り行くこともありますが、達成できないこともあります。私も、昨年の初め毎年トラクトをいつもトラクトを配っていますが、今年も1万枚のトラクトを配ろうと決意し、昨年は1万53枚ですね、配ることができました。また1年間に60冊本を読もうとですね、計画を立てましたが実行できたのは50冊でした。また一昨年の終わりからフルートを習い始めですね、昨年1年間練習を続けることができました。またこの教会ではコーチングミニストリーをしており、私たちがこのお世話役をしておりますので、私と吉子先生は90中の教会を回って先生方にコーチングミニストリーの紹介をしていき、たくさんの先生方が参加してくださいました。今読んだところ、イエス様がこの地上に来られるとき、イエス様にははっきりとした目標がありました。それはイエス様はまず5節に私たちと同じ体を持ってお生まれになったということです。そして7節を読みますと、そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある箇所に私について記されている通り、神よあなたの御心を行うためにね。このことは別のところ詩編の40編の7節8節にこう書いてあります。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書、これは聖書のことですが、私のことが書いてあります。私とはイエス様、我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にありますと、詩編の40編7、8にはこう書いてあります。イエス様のこの地上におられ、地上にお生まれになった目的、それは父なる神様の御心を行うためです。その5節7節今読んだところの解釈が、では御心とは何か、8から10に書いてあります、記されています。では聖司兄弟8節から10節まで読んでください。
すなわち初めには、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。
実節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。つまりイエス様はご自分の体を十字架に捧げ、 全人類のですね永遠の贖いの備え物となること、これが父なる神様の御心でありイエス様の生涯のもう全てでした。神よあなたの御心を行うために、これが今日の説教のタイトルです。イエス様は行動の人でした。聖書の別の箇所でもマルコの福音書10章の45節、私だけを読み出しますが、人の子イエス様のこと来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。この今読んだ2つの御言葉にはね、行うため、仕えるため、与えるため、つまりイエス様は行動するためにこの地上に来られました。賛美歌121番の真船の中にという賛美歌がありますが、その2節はこう書いてあります。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ、食べる間もなく人を尋ねて歩いたとあります。巨礼姉妹、皆さんの人生を最終的に決めるのは行動、つまりあなたが何を行うかなのです。今日は行動についてお話をします。ルカの福音書15章に有名な放蕩息子の話があります。父の財産の分け前をもらって早々に家を出、華やかな都会に憧れた弟息子、放蕩に身を持ち崩し、豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどに落ちぶれてしまいます。そこで彼は本心に立ち返り、自分のやったことを後悔します。しかし後悔するだけでは何の意味もありません。彼の人生に変化が起こるには、彼は立ち上がって実際に父の家に向かって行き、向かって歩き始めなければなりませんでした。その時、遠くから息子の帰りを待ちわびていた父の目に留まり、父は走り寄って彼を抱き口づけし、彼を元の息子の立場へと迎え入れます。弟息子の行動が彼の人生を変えました。私は毎週このように礼拝において神の御言葉を語ります。説教の最終目標も聞く人に行動を起こさせるためです。そのことにあります。皆さんは説教によって神の御言葉を理解し、心を動かされることがあるでしょう。しかしそれだけでは十分ではありません。皆さんが実際に行動しなければ、神の言葉は実現せず実を結ぶことにはならないのです。ああ今日の説教は良かった、これだけで終わってしまえば、巨礼姉妹、皆さんの人生は今年の初めと終わりは全く同じ、何の変化もありません、何の実も結びません。御言葉はそれを実行するとき、皆さんの人生に変革を起こし、人を動かし実を結びます。あなたの人生を最終的に決めるのは行動です。ヤコブ書1章19節にも、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいと記されているように、私は皆さんによく聞く人に、よく考える人になってほしいと思いますが、それ以上に皆さんは行う人、行動の人になってください。聖書の中からもう一つの例を見てみましょう。ヨハネの福音書5章を開いてください。では聖事兄弟、ヨハネ5章の最初に2節から5節まで読んでください。
さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。
はい、5節、4節が下の米印にありますので、4節の下のも読んでください。
彼らは水の動くのを待っていた。 主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。
はい、38年もの間ベテスタの池の水が動くのを待っていた病人がいました。その水が動くときに真っ先に入ったものは癒されるという、ね、伝説があったからです。はい、6、7読んでください。
イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。
はい、そこを通りかかられたイエス様は彼に言われました。よくなりたいか。すると病人は答えます。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。ですね、行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。この病人はイエス様の質問に答えていません。イエス様は良くなりたいかと聞かれまし問われたのであって、なぜ良くならないのかとは聞かれていません。つまりいつの場合も問われているのは意思です。行動への決意です。やりますという決意なのです。はい、8節から9節読んでください。
イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
はい、そこまでにです。英語で There is a will, there is a way。 日本でも意思あるところに道があると言われているように、イエス様は彼をじっと見て治る意思があるのを見て言われました。起きて床を取り上げて歩きなさい。イエス様の言葉に従ってですね、彼はその通りにするとすぐに治って立ち上がり床を上げですね、歩き出しました。彼は治りたいという意思があったので行動を取りました。きょうだい姉妹、自分の運命を人のせいにしたり嘆いたりしたのでは、いつまでたってもあなたは今のままです。必要なのは行動です。神の御言葉を聞いたら信じて一歩を踏み出すことです。そこからあなたの人生は神の言葉の通りに、ね、開けていきます。普通行動には2種類あります。一つは外から強いられ、圧力をかけられてやむなく行動することでは、でもこれは本当の意味の行動ではありません。自分を変え、世界を変え、未来を開くのはもう一つの行動、つまり信念によって決意によって行われる行動です。また自分を超えたある大きな力、神様の力によって促される行動です。そういう意味での行動を私たちが今までどれほどやってきたか、その結果が今のあなたの人生です。イエス様はいつでも父なる神様の御心を伺い、聖霊様と共に行動されました。イエス様の働きが今日の私たちに強く訴え語りかけるのも、イエス様が行動の人だったからです。この教会は今イエス様の弟子となることを目標として、教会づくり信徒を育てようとしています。聖書マタイの福音書10章25節にも、弟子が死のようになれたら十分です、十分であると言われましたが、イエス様に習いイエス様のように行動する、これが弟子作りの目標です。ではイエス様のように自分に、社会に、そして未来に変革を与えるような行動をするにはどうしたらよいでしょうか。次にそのことをお話をいたします。4つのポイントでお話しします。行動の原理の第一のポイント、それはですね、自分の生活信条、まあ、皆さんの場合は信仰ですね、と行動とが一致しているということです。一箇所聖書を開きましょう。ローマ人への手紙11章を開いてください。 では聖司兄弟、ロマ書の11章と11章の29節だけ読んでください。短い御言葉です。
神の賜物と証明とは変わることがありません。
神の賜物と証明とは変わることがありませんとあります。証明というのは神様から果たすように命じられた使命です、ね、まあ、ある面であなたの転職、生まれてきた目的と言っても良いでしょう。そして賜物とはそれを行うための上からの力です。昨年はこの教会の、ね、イエス様の弟子となるこの教会ではイエス様の弟子となる、またイエス様の弟子を作ることを目標としてきました。今年も同じです。イエス様の弟子となるとは、イエス様が兄弟姉妹皆さんに求めておられる、願っておられる使命をですね、果たしていくことです。イエス様からの証明と今のあなたが行っていることは一致していますか。一人の人のお証ですこの教会ではですね、ミャンマーのジュライ・メイちゃんというですね、女の子をですね、もう6年以上ですね、ずっとサポートしてきました、ね、そのチャイルドスポンサーになっていますが、開発途上国の子どもたちを支援している NPO 法人ワールドビジョンジャパンで活動しておられる、まあ、浦岡舞さんという方がおられます。中学校の時アメリカの学校に在籍、アフリカにホームステイした。大変貧しい 人々だったが、その中で子どもたちのキラキラ輝いた目が印象的だった。日本に戻り上智大学を卒業、外資系の証券会社に入り、マネートレーダーとして毎日何億ものお金を動かす仕事、給料も同期の卒業生よりはるかに良い。しかし大きなお金を動かすが心は満たされない。自分はこんなことをしていていいのだろうかと自問する日々が続いた。中学生の時アフリカに行った時のあの子供たちのことが忘れられない。この地上の富よりも自分のやるべきことは他にあるのではないか3年間勤めた会社を辞めてワールドビジョンジャパンの採用面接を受けた。それも正社員から契約社員へ。しかも給料は前の会社の6分の1。面接担当者は言った。ここは非営利団体。十分な報酬を払うことはできません。それでもいいのですか？家では父親が猛反対。気でも狂ったのか、何のため大学へ行ったのかと言われた。地上の富よりも天国の富、神様に導かれた仕事であれば神様が必ず面倒を見てくださると確信した。ワールドビジョンジャパンの初仕事はインドネシアの大津波で被災した人の救助活動。すぐに現地に赴き救援活動を行った。今はチャイルドスポンサーの仕事もしている。日本円で1ヶ月4500円のお金で学校に行けない子どもが学校に行くことができ、しかも地域の医療やインフラの整備もできる。やりがいのある仕事。自分の目の輝きを見て、今は父親も納得してくれていると。まあ、そのようなお証しがあります。お金のためだけではない。この地上の名誉でもない。神様が与えられた使命に生きる。自分にとって大切と思われるものを書き出して、それを重要度順に並べ、実際自分が使っている時間をチェックするとき、どのように行動を修正すべきか分かります。自分のなすべき、神様からの証明を知って、そのことに生きる人、生活信条と行動とが一致している。で、これが行動の第一原理です。で、第2番目ですね。身近なところから始めることです。で、ルカの福音書16章を開いてください。じゃあ、聖司兄弟、16章の実節です。聖書朗読者が読んだ後、ね、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。じゃあ、聖司兄弟、ルカ16章の実節だけ読んでください。
小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。
はい、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。小さいことっていうのは何でしょう。身近なこと、今日あなたがしなければならないことです。二宮金次郎さんですね、後に二宮尊徳さん、学校で、ね、芝を飼っている銅像がありましたけども、ね、こう助言しています。草取りをするときは草が少なくてやりやすい畑から、ね、手入れして、草がもっと多いところは最後にするのが良い。草を刈る人は足元を見て、ね、野の果てを見てはいけないと。大掃除も手の届くところからするのが賢明です、ね、ゲーテも若い詩人たちに助言して、大叙事詩を書くよりも短い詩を書きなさいと勧めました。先ほど読みましたロマ書11章29節の御言葉ですね。神の賜物と生命とは変わることがありません。神様からの召し、自分の天職はどのように見つけることができるのでしょうか。そのことに関して内村鑑三は、天職発見の道でこう言っています。何時の全力を注ぎて、何時が今日従事しつつある仕事にあたるべし。ちょっとこう 文語訳ですから、ちょっと 現代語訳に言いますと、全力を尽くして今日すべき仕事をやりなさい、ね、さらば遠からずして、何時は何時の天職に到達するを得るべし。そうすれば遠からず、ね、間もなく自分のすべき天職に到達するでしょう。何時の天職は天よりの声ありて何時に示されず、あなたの証明は神様が天から声をかけて示されるのではない。何時はまた思考を凝らしてこれを発見するにあたわず、考えてあなたの天職証明がわかるものでもない。何時の天職は何時が今日従事しつつある職業によって何時に示されるなり、あなたの証明天職は今日あなたが行う職業を通してあなたに示されるものです。何時は今や何時の天職に達せんとしてその途上にあるなり、あなたの天職は今あなたが行っている仕事の延長上にあります。なんぞ勇気を鼓舞して進まざる、それを奮い立って今の仕事に当たりなさいと、ね、内村鑑三の言葉です。小さなことは今日今すべきことを後回しにしたり直ざりにしないで忠実に行う人で、ね、そのような人はその後に来るどんな仕事に対しても忠実です。今日すべき仕事を直ざりにすればどんな仕事も直ざりになります。まずあなたの隣人を愛しなさい、ね、これがイエス様の命令です、ね、自分自身を愛するように、ね、あなたの身近な人を愛しましょう。行動は身近なところから始めることです。行動の原理の3番目はですね、Do it now、 すぐにやることです。聖書でイエス様の言葉はいつも今日です。今日この家に救いが来ました。しかし悪魔の声は明日です。明日から明日です。皆さんはジョンとジョーのお話はご存知でしょうか、ね、ジョンとジョーという2人の男性が2人でお金を出し合って1台の車を買い、その車を2人で交代で乗ることにしました。ジョンが神に、今日はジョンが車を使い、明日はジョーが使うと、ね、壁に貼りました。今日はジョンが使い、明日はジョーが使う。ジョンは起きるとですね、車で出かけました。ジョーはですね、次の日は自分の番だと思ってとても幸せでした。 明日は私が乗れると、ね、ところが翌日ジョンはまた車で出かけました。ジョーは怒ってジョンに文句を言うと、ジョンは壁に貼ってある紙を指して、今日はジョンが車を使うと、ね、明日はジョンが使うと、ね、朝起きればいつでも今日です、ね、今日です、ね、あなたは決して明日と言ってはなりません、ね、イエス様はいつも今日と言われ、サタンは明日と言うからです。良い習慣を身につけるためにいつも今日から始めなければなりません。明日はあなたにとって永遠に来ないかもしれないのです、ね、なすべきことはいつも今日、明日と言っていれば明日は永遠に来ません。そして行動のための第4のポイント、集中すること、力を分散させないことです。イエス様は茨の中に種をまいてはいけないと言われました。土地の養分は限られています。実を結ばないものにエネルギーを使わないことです。ですから良い人生、良い行いというのはシンプルな人生です。自分の力をいろいろなことに分散させないことです。自分の行動に枠を設け、そこからはみ出さない、それ以上のことはやらないということはとても大切なこと。何にでも手を出し、多くの役職を引き受けることは、それだけ自分の働きを損なうことになります。イギリスの物理学者でファラデーという人がいます。ファラデーの法則を発見した人、製本屋の小僧から世界的に有名な科学者になったファラデーもまた、ね、自分の人生に制限を加えた人でした。彼の業績が世界に認められるようになると、講演や特殊の研究の依頼が増えてきました。それは彼に多くの臨時収入をもたらしました。しかしながらファラデーは、外部の仕事によって報酬を受ければ自分は自分の主人でなくなってしまう、新しい考え浮かんでもそちらに向くことができない、人生は短いのだから自分に託されていない仕事をするわけにはいかないのだよと言い、ね、自分の信念に従い外部の契約を断り始め、数年後にはついに臨時収入はゼロになってしまいます。こうして鍛冶屋の息子、かっての製本職人だったファラデーは、その気になれば巨万の富を築き上げることができたのに、生涯の終わりまで貧しいままでいることに満足したのです。晩年にイギリス王立教会会長に推薦された時も、私は最後までただのマイケル・ファラデーでいいのだ、いたいのだよと言って辞退しました。自分に課せられた使命、つまり科学の研究が彼の人生の全てであり、それ以外のどんなものでも富も名声も彼の心を動かすことはありませんでした。伝道者の書12章の12節にも、多くのものに熱中すると体が疲れるとあります。新しい年2017年、皆さんは今年の計画を立てているでしょう。今日は行動の原則を4つのポイントで語りました。まとめますと、第1、あなたの生活信条、神様から託されている御言葉と、ね、行いが一致しているかどうか。2番目、身近なところ、今日やらなければいけないところから始めること。3番目、今すぐ行うこと、ね、明日は永遠に来ないかもしれません。そして4番目、力を分散させないことです。さあ、私は来ました、あなたの御心を行うために。イエス様の生涯は父なる神様の御心を知って、それに従うんですね、人生を全うされました。交渉外は3年半でしたけれども、ね、私たちにとって最もですね、イエス様は価値ある、私たちの罪を十字架で負って死んで、で葬られ3日目に復活し、救いの、ね、源となってくださいました。イエス様の生涯の地上の生涯は、ただ父なる神様の御心を行うこの一点でした。御礼姉妹、今年も皆さんも与えられている神様の御心、使命に励む、 一人一人になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを